聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き第2章を開いてください。今日は代表して別府正弘兄弟に読んでいただきます。では別府兄弟、最初に2章の14節だけ読んでください。
そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。
はい。使徒の働き公開説教、一章一節からずっとですね、説教しています。6回目。今日は先週に続きペンテコステの2回目、2章の14節からです。先週はペンテコステ礼拝、2章の1節から13節より120名の弟子たちに注がれた聖霊とその印について語りました。聖霊は風のように、また炎のように、また分かれた舌のように弟子たちに臨まれ、弟子たちはあたかも甘いブドウ酒に酔っているように、そこに集まった人々にさまざまな国の言葉で語りました。今日はその続き、ペテロの説教の前半部分、2章の14節から21節より、ね、夢と幻について、ね、また私たちが現在行っているコーチングについてお話をいたします。説教に入る前に皆さんに、ね、質問いたします。皆さんは夢がありますか？私はこのことをしない限りですね、もう死ぬわけにいかないとですね、そのような思いを持っているものが何かありますかですね。これが今日のテーマです。はい。では本文を見ていきましょうですね。今読んだ14節、群衆が弟子たちが甘いブドウ酒に酔っているのだとあざけったことに対して、ペテロはですね、使徒たちのリーダー格でした。ちなみに今日バチカンにいるローマ法王の初代法王はペテロです。ペテロは11人の使徒たちと共に立って、これを声を張り上げて人々にはっきりと言いました。どうでしょうか。わずか2ヶ月前にはあなたもイエスと一緒でしたねと言われて、ルカ22章56節、3度もそんな人は知らないとイエス様を拒んだペテロ、聖霊に満たされた後、まるで人が変わったように大胆に立って声を張り上げて人々にはっきりと語りました。使徒の働き1章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。皆さん、聖霊を受けたときにあなたはですね、別人になります。聖霊に満たされると大胆になりですね、この力をギリシャ語でドゥナミスと言います。これがダイナマイトの語源です。お受けイエス様の証人となります。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を傾けてください。大声で言いました。今日私は皆さんにこの神の言葉を説教していますが、このペテロの説教はキリストの教会の歴史上最初の説教です。その内容は4つに区分されます。14節からですね、ユダヤの人々と呼びかけるですね、21節まで、で第2区分が22節からイスラエルの人たちと呼びかける28節まで、で第3区分が29節兄弟たちと呼びかけ35節まで、で第4区分が36節ですからイスラエルのすべての人はと結論を述べています。はい、では別府兄弟、2章の15節を読んでください。
今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは寄っているのではありません、
はい、 今は朝の9時ですから、人々はですね、弟子たちが寄っているのだと思いましたが、今は朝の9時ですからですね、当時敬虔なユダヤ人たちは1日に3回祈りました。そのことは詩編の55編の17節にこう書いてあります。夕朝真昼私は嘆きうめく、すると主は私の声を聞いてくださる。当時ユダヤ人たちは朝の9時、正午、午後3時の時にですね、祈りました。朝の9時の祈りの時、ユダヤ人たちはこれより前に飲食をしません。ですからこの人たちは酔っているのではありませんと言ったのです。はい、16から21節読んでください。
これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしぼめにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし 主の名を呼ぶ者は皆救われる。
はい、そしてこう言っています。この現象はですね、弟子たちがお酒のように酔って他国の言葉を語っていることは、今見ているこの出来事は預言者ヨエルによって預言されていることの成就なのです。このことは旧約聖書ヨエル書の2章28節から32節にもほぼ同じ内容で記されています。ヨエルとはヘブライ語でヤーウェ、主は神であるという意味。ヨエルは BC800 年頃に活躍した預言者で、神の審判と聖霊による回復、再臨、ユダヤの栄光について預言しました。今日の説教の中心は17節です。では別府兄弟、もう一度17節を読んでください。
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。
はい、終わりの日、先週も語りました。今は終わりの時代です。特に私たちが住む今の時代は終わりの日の終わりの時、つまり終末です。で、終末というのはイエス・キリストが再びこの地上に来られる直前という意味。私の霊をすべての人に注ぐ。旧約の時代は特別な人、王や祭司や預言者にしか注がれなかった聖霊が今日、聖霊を求めるすべての人に注がれます。どうぞ兄弟姉妹、聖霊を求めてください。そしてね、聖霊が注がれるとどうなるか。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。青年は幻を見、老人は夢を見る。兄弟姉妹、ここにですね、幻とか夢とかありますが、夢とは幻というのは何でしょうか。今日はそのお話をいたします。はい、では一箇所聖書を開きます。マタイの福音書14章を開いてください。別府兄弟、22節から23節を最初に読んでください。
それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、またそこに一人でおられた。
はい、ここはガリラヤ湖です。イエス様は弟子たちとここに敷いて船に乗り込ませてとあります。イエス様が敷いて弟子たちに何かをされると、それは弟子たちを 訓練させるため、大切なことを教えるためです。自分より先に向こう岸へ行かせられ、群衆を解散させ、ご自分は祈るために一人で山に登られました。おそらく弟子たちがこの大切な真理を、訓練を学ぶことができるように祈られたのでしょう。はい、24、25を読んでください。
しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。
弟子たちの乗った船は陸から何キロメートルも離れていましたが、風が向かい風のため先に進まず波に悩まされていました。聖書で海や湖はこの世を表し、船は私たちの生活や仕事を表します。私たちのこの世は海の波のように絶えずですね、揺れ動いているからです。この世の風は強くですね、波は大きく、私たちの人生は思うように進みません。多くの人が人生の波にね、揉まれ苦しんでいます。そんな時、夜中の3時ごろ、イエス様が湖の上を歩いて弟子たちのところへ近づいて来られました。はい、26、27読んでください。
弟子たちはイエスが湖の上に歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。
はい、真夜中の3時、白い衣を着た人が湖の上を歩いて近づいてくる。弟子たちはそれを見て、もうあれは幽霊だと怯えて、下の米印には取り乱して、恐ろしさのあまり叫び声を上げました。しかしイエス様はすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、下の 米印には安心しなさい、私だ、幽霊ではない、恐れることはないと弟子たちに言われると。はい、28節読んでください。
するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を 歩いてここまで来いとお命じになってください。
はい、もう少しゆっくり読んでくださいね。ゆっくり。はい、ペテロが何を思ったのか、大胆にもイエス様に言いました。主よ、イエス様、もしあなたでしたらですね、私に、このペテロに、水の上を歩いてここまで来い、下の米印にはあなたのところまで来いとなっています、お命じになってください、ね、私たちの常識では人は海の上を歩くことはできません。しかしペテロには信仰がありました。もしイエス様が語られるなら、そのことは必ず成就するですね。はい、29節読んでください。
イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。
はい、ペテロの願いに対してイエス様は答えられました。来なさい、来なさい、兄弟姉妹、これをレーマと言います。ギリシャ語には言葉を表す単語が2つあります。ロゴスとレーマです。この聖書の御言葉、創世記から黙示録まで全て神の言葉です。で、これをロゴスと言います。そしてこの中から神様が特定の状況の中で特定な人にだけ、ね、与えてくださる特別の御言葉があります。これをレーマと言います。レーマと言います。この単語を覚えてください。ペテロの場合を見てみましょう。時は真夜中です。場所は嵐が吹き波が立つ湖の上です。これがこの状況です。この状況の中でイエス様はペテロに言葉をかけて言われました。来なさい。このレーマを受けた時、ペテロの心の中に、自分も海の上、湖の上を歩くことができる、 ですね、その思いと信仰が与えられました。ペテロは自分が湖の上を歩いている姿を思い浮かべました。ペテロの思いの中に自分が湖の上を歩いている思い、その姿イメージが湧き上がったのです。でこれが巨大島、夢であり幻なのです。一般的には夢も幻も同じ意味です。皆さんの心の中で描くあなたの望んでいる姿、これが夢幻です。あなたの心で描くあなたの望んでいる姿、これが夢であり幻です。イエス様から来なさいと言われたペテロは船から出て 水の上を歩いてイエス様の方へ行きました。霊魔を受けその御言葉に従うとですね、神様の技、奇跡が起こります。霊魔は必ず実現します。主が語られた言葉は必ず実現します。もしここでペテロではない船に乗っていた他の弟子が船から出るとどうなるでしょう。彼は溺れてしまいます。霊魔はペテロに与えられ、他の弟子に与えられたものではないからです。ですから特定な状況の中で特定な人に与えられる特定の言葉が霊魔です。この場合は湖の上でね、ペテロに与えられた来なさいという言葉なのです。ペテロは船を出て湖の上を歩きイエス様に近づきました。何メートル歩いたでしょうか。10メートル20メートルしばらく歩き続けました。ところが、はい、30から33読んでください。
ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。
ペテロがイエス様を見つめているうちは、もしくはこの来なさいという神の言葉、霊魔をしっかりと心に掴んでいるうちは水の上を歩くことができました。しかし愚かにもペテロはイエス様から目を離してしまい、風を見てしまいました。風とはこの世のありさまですね、常識や人の声のことです。するとペテロの中にですね、恐れが入ってきました。私は水の上を歩いている、常識では人間は水の上を歩くことはできない、私は何ということをしてるんだというふうにペテロは思いました。神様の言葉をですね、掴み続けることができませんでした。ペテロの中に恐れが入ってきて、ペテロは信仰を失い、沈みかけてしまい、ね、イエス様に叫びました。主よ助けてください。イエス様はすぐに手を伸ばしペテロを掴んで言われました。信仰の薄いものなだものだな、なぜ疑うのか。なぜ疑うのか。神の霊魔を受けていながら、なぜそれをつかむことができないのか。まあ先週もですね、私は数人の兄弟たちとメンタリングをしましたが、必ずこう言います。1日に30分、できれば朝聖書を開き、イエス様と一対一になる時間を持ちなさい。御言葉を10分15分読み、目を閉じても開いてもよい。イエス様に心を向け、自分の思いを語り、黙っても構いません。イエス様に集中し、イエス様中心の一日を送りなさい。ローマ書8章26節には、私たちが黙っていても御霊自ら切なるうめきを持って私たちのために取りなしをしてくださるとこう書いてあります。黙っていても私たちは祈れるのです。それは聖霊が祈りを助けてくださるからです。問題はイエス様に集中することなのです。 そうすればその日イエス様が共にいてくださり、あなたはイエス様の御業を見ます。イエス様から目を離さないでいなさい。これがポイントです。はい、では一箇所聖書を開きましょう。ピリピ人への手紙2章を開いてください。では別府兄弟、2章の13節を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている方、この箇所を一緒に声を出してお読みいたしましょう。では別府兄弟、読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
はい、聖書を開いている方一緒にお読みいたします。はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。この御言葉は別訳の口語訳聖書ではこうなっています。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。あなた方のうちに働いて願いを起こさせてください。ここは志と神科訳の方は書いてあります。つまり聖霊が注がれるとき、幻を見、夢を見る、それはですね、聖霊様の働きにより皆さんのうちに強い願いが生じるということです。あなた方のうちに願いを起こさせ、志を起こさせ、ね、これがですね、レーマなのです。神様は御言葉を通して、聖霊を通してですね、あなたの中に、ね、御言葉を送り込んでくださいます。私はこのことを成し遂げたい。聖霊様により皆さんのうちに強い願いが生じます。私はこのことを何としても人生で成し遂げたい。私はこのために生まれてきた。皆さんのうちに起こる強い願い、これが夢と幻です。で、これは聖霊から来ます。神の言葉は夢と幻を起こさせ、信仰を与えてくださいます。実はこのピリピ人への手紙2章の13節が、私たちが学んでいるコーチングの鍵となる御言葉です。神様は皆さん一人一人にご計画を持っておられ、レーマによって夢と幻、つまり皆さんのうちに強い願いを起こさせることによって、そのですね、計画を知らせてくださり、私たちはこの神様からの願いとか思いに捉えられて、神様の御心を実行していく、これがコーチングの働きであり、ね、弟子の生き方です。ですからですね、クリスチャンコーチングといいますが、究極の質問はイエス様は何と言っておられますか。で、これがクリスチャンコーチングの究極の質問です。あなたに対するレーマは何ですかということです。あなたは何をイエス様から受けているのですかということです。ですね。私の場合はですね、今マタイ28章19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。で、このレーマが与えられ、この御言葉に私は捉えられています。もうイエス様の弟子を作りたい、もう人を育てたいと強い思いがあり、日々メンタリングによってそのことを実行しています。神様は巨大島皆さん一人一人に夢と幻、つまり強い願いを与えてくださいますがですね、またそれを行わせてくださいますが、神様から来る思いにはいくつかの特徴があります。思いというのは実は3つあるんです。ですね、悪魔サタンから来る思いもあるんです。これは悪い思いで、ね、人を殺したり破壊したりする思いです、ね。まあ、これは論外です。もう次はですね、自分の思いがあるんです、ですね。で、そして神様から来る思いがあります。思いは3種類ありますので、見分けなければなりません。これは神様からのものだろうか、 神様から来る思いにはいくつかの特徴があります。でそれは第一番目にですね、御言葉と一致します。聖書の言っていることと一緒です、ですね。2番目、強い願いがいつまでも続きます。私たち人間の思いは高ぶった、非常にですね、高揚する時もありますが、スーッと消えていつまでもありかすぐに消えていきますが、神様、聖霊に思う思いはずっと持続します。消えることはありません。で3番目にですね、神様から来る思いは全体の益になります。一部の人の利益で一部の人が害損を被るということはありません。全員の益になります。で4番目ですね、心に平安があります。神様からの思いは必ず心に平安があります。そしてですね、神様は巨大姉妹にその強い願いをと実行する力を与えてくださいます。あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされる ところである。で神様は巨大姉妹に願いを与えるだけではなく、実現もさせてくださると書いてある。でそれは聖霊がそのことを成し遂げてくださるのです。大切なことは、神様の御言葉に対して皆さん忠実に歩むときに、聖霊があなたの行いを助けてくださり、ね、実現させてくださるということです。だから神様は力を私たちに与えないで、私の力で勝手にやりなさいとおっしゃいません。御心を与えるならば、ね、実行する力も与えてくださいます。自分に与えられた神様の御心に生きる、使命に生きる、聖霊様は共に働いて神様の仕事、御業を成してくださいます。まあ私の証ですが、まあ、何度か今までお証ししました。私と吉子先生は6年前2011年より山口市で行われた中国コーチングに参加しました。香港から弁音先生が来られ、7つの本質について語られましたが、まあ、初めはその先生の話を聞いて何のことか、まあ、さっぱり分かりませんでした。この先生何言ってんだろうと分かりませんでした。それはですね、 How to、 こうしなさいとはおっしゃらないんです。モデルを示してこのようになりなさいともおっしゃらないんです、 ですね。本質、原則だけしか話されない、本質しか話されないんです。ですから全くつかむことができませんでしたが、それでも、まあ、生き続け、1年に4回、2年で8回のセミナーに全て参加しましたが、1年半ぐらい経った頃、私の中に一つのテーマが来ました。気づきが来ました。あ、教会って関係なんだと分かりました。あ、教会って関係なんだですね。7つの本質、それは関係です。あ、教会は関係なのだ。神様からのレーマでした。それすると信仰が与えられですね、実行いたします、ね、2013年より九州コーチングがスタートし、また私と吉子先生が今九州コーチングのお世話役をしておりますが、教会とは関係、建物でもない、プログラムでもない、組織でもない、人のことだと。私と吉子先生は関係を求めて、もう多くの教会を訪問しました、ね、で奈良の本質とコーチングを紹介しました。九州コーチングが始まり4年経って、今九州で34回5つぐらいの教会、44、5人の先生、牧師先生、20人以上の信徒の方がこのですね、本質またコーチングの学びをしています。教会は関係、私のビジョンは九州中にこの7つの本質を広め、一人も孤独な牧師先生を作らない、一緒に歩んでいくですね、一人でも多くの先生方にこの7つの本質をですね、まあ、学んでほしいと、まあ、そのように願っています。今日の説教のタイトルは使徒の働き2章17節、青年は幻を見、老人は夢を見る。巨大姉妹、あらゆる動物の中で人間だけが夢を見、幻を見ます。 夢を見ることは神様から人間に与えられた特性なのです。なぜなら神様ご自身も夢を見るお方なのです。人間は神の似姿に作られたのです。神様は御霊姉妹皆さん一人一人に対して夢を持っておられますですね。聖霊様と交わるときですね、皆さんに夢が与えられます。神様は皆さんの人生のご計画、青写真、マスタープランがあるからです。でそのことをあなたはこうなるのですよと神様は、ね、私たちに夢を通して幻を通してですね教えてくださるんですね。聖霊様と交わるとき皆さんはそのことが分かりますですね。ですから聖霊様と夢を共有するんです。一緒に行きましょうと、歩みましょうと、ね、聖霊様と共有して人生を歩む、まあ、これほど素晴らしい人生はありません。なぜならあなたはそのために作られたのですから。自分がで、ね、なるべき姿、生きているべき目的、それは神様がご存知であり、神様は霊魔を通して夢と幻を通してあなたに伝え、あなたと共に働いてその夢を実現させようとしておられるということです。ですから何よりも神様の前に出なければなりません。イエス様、私は何をしたらよいのでしょうか。私の生きる目的は何でしょうか。私はあなたの前にどのように歩み、どの仕事をしたらよいのでしょうか。それはあなたがイエス様に直接問わなければいけない問題です。他の人は教えてくれません。聖霊から来るからです。この人生に歩むとき、もう他のどんなものもですね欲しくなくなり色褪せてしまいます。どのような宝や名誉が目の前に積まれても、私はそんなものよりも神様の使命に生きる、夢に生きる方を選びます。あなたは必ずそうなりますですね。どうぞ皆さん夢にうなされてくださいですね。うなされてください。わあ私はもうこれしかないんだと、どうぞうなされてくださいね。この世の価値観に縛られずですね。どうぞこの価値観にですね生きてください。先週の説教で聖霊に満たされた人の特徴を先週は2つ語りました。1つはいつも主を褒めたたえ賛美しているということ、2つ目はですね神の言葉を語るということ、そして聖霊に満たされた人の特徴の3番目もう1つはですね夢と幻にうなされているということです。どうぞですねこの神様から夢と幻にですねからの夢と幻に生きる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてください。